プレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト、東京コピーライターズクラブ通称 TCC は今年で創立50周年。東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。 iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。皆さんこんにちは。東京コピーライターズクラブ通称 TCC プレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト、ナビゲーターは TCC 会員服部隆之さんと事務局矢沢美也子でお送りします。今回からはリクルートコミュニケーションズの富田康則さんにおいでいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
富田康則さんのプロフィールをご紹介します。富田さんは大学卒業後、新聞社で広告営業や記者を経験した後、リクルートコミュニケーションズへ入社。現在はシニアクリエイティブディレクター、またコピーライターとして活躍されており、主な仕事には日本郵政グループ、東京都、朝日新聞社、経済産業省、リクルートなどがあります。2007年、日本郵政グループとリクルートの広告で TCC 新人賞と審査委員長賞をダブル受賞。また翌年には同じく日本郵政グループの広告にて TCC 賞を受賞し、その他 FCC 賞、B2B 広告賞、経済産業大臣賞、毎日広告デザイン賞など多数受賞されています。
では早速なんですが、大学を卒業されてから今のコピーライターとしてお仕事をされるまでの経緯を簡単に教えていただければと思うんですが。
はい、まず自分は、大学を卒業して最初に、地元の新聞社に就職をしました。で、はい、営業の仕事をして、記者の仕事をして、で転職をして今の会社に転職したというところですね。
はい、ものすごいさらっと言いましたけど
最初から簡単にということだったので、
はいはい、そもそも、びっくりしたのが、僕今日初めてお会いするんだけど、お若いですよね。
そうですかね。一応36です。
はい。
はい、
あ、本当ですか。はい、ちょっと見えないねって言われませんか。
まあラジオ上じゃ顔はわからないけど。
でも36歳はやっぱりお若くて、うん、でももう TCC の中で言うと、まあ、審査員長賞も受賞なさって、はい、TCC 賞も受賞なさっていてっていう経歴にもかかわらず、コピーライターになる前の仕事があるっていうことに、うん、意外というか、その辺もうちょっと詳しく聞けたらなと思うんですけど、
うん、ですね、まずちょっと昔の話に戻ると、高校生の時は実は最初医者になりたかったんですよ。で、まあ、当然医学部に行かなきゃいけないんですけど、
はい、
まあ、うちそんなにお金持ちでもないですし、うん、頭もそんなに良くなくてっていう風に思ってたり、寮生活してたから、うん、テレビが見る機会がほとんどなくてですね、
うん、
で、食事の時間にたまたまテレビがついてニュースを見てた時に、うん、当時逸見正孝さんが、
うん、
例のがん会見をなされていて、
はいはい、
で自分はそのニュースを見た瞬間に、うん、医者で一人を治すより、
うん、
言葉で数千万人の患者を勇気づけるということに最初興味を持ったんですよ。でその瞬間にもう文系に決めて、うん、まあ、その報道とか、うん、まあ、テレビでもいいですし広告でもいいですけど、要は言葉をなんか扱う仕事について、うん、逆に逸見さんみたいになんかみんな誰かを勇気づけたい、うん、みたいなところでもう決めたのが最初のきっかけ。
うん、それで文学部に入られた。
そうですね。だから逆に言うと、まあ、もちろん違う大学も受けてますけど、逸見さんはどこの大学だったのかとか、
うんうん、
学部はどこだったのかとか、そういったところから入っていって、うん、いろいろ大学探したりとか、うん、もう学部も決めていったというところなんです
よ。大学時代もそういう報道だったりそういうことの勉強、さジャーナリズムの勉強、
という志を持っていったんですけど、大学時代はもう多分に漏れずレジャーランドとして完全に満喫して結局2年間ほど留年をしてしまいました。そうなんですよ。 そうだから逆にもうその時点で、通常の就職先はもう厳しいだろうっていうのもあったので、うん、もう、逆に言うと卒業しても就職できなくてもいいので、
うん、
新聞社か、コピーライターっていうところでもう自分の中で決めて、
うん、
で受けたらたまたま地元の新聞社が拾ってもらえたっていうところですよね、
うんうん、ご出身九州
ですね。九州ですね。そうですね。
じゃあ大学出て九州に戻られて、
そうですね。
そこで新聞記者になられた。
なりたいと思って入ったら、
はい、
配属が営業というまたこれも全く予想してなくてですね。
はい、
なんで最初の1年間って、まあ、要は広告の営業だったんですけど、
はい、
まあ、名前は広告営業と言いながらも結局、地元の商店とかを回って。
うんうん、
まあ、5万10万、出すると5000円とかの、あの広告費を頂戴しながら、媒体に載せていくっていうような仕事をもう徹底的にあの足で稼ぐ仕事だったんで、最初はすごい辛かったですね、正直。なんだけどやっぱりなんかそれを積み重ねていくと逆に何がしか喜んでもらえるお客様がいたりとか、あとはまあメディアを作るみたいなことも面白くなってきて、まあ、1年経った時にはすごく仕事が楽しくなってて、でいつの間にか営業に染まっちゃってた自分がいるみたいなところだったんですよ。
そのままでも実績も残してきて伝説の営業マンになってもおかしくないところ。
そうですね、まあ、伝説になれたかどうかは別だけどその営業をしていて頑張っていたのを逆に自分が採用の時の人事部長の人がちゃんと社内で耳に入れてくれて、その方が逆に人事離れて編集局長になっていたので、まあ、自分が就職活動の時に記者をやりたいと言い続けていたのを、理解していただいて、逆にそれで移動させていただいたんですよね。なんで、自分が営業が楽しくないんじゃないだろうかというふうに推測をされて、当時記者をしたいと言い続けていた思いを、2年間ぐらい経って、ちゃんと記者に移動させていただいたんだけど、その時には自分はすごく営業が楽しくなっていたみたいなっていう巡り合わせですね、
でも営業から記者になってすぐにお仕事でできるものですか？やっぱり記者としてまた誰かについて記者の修行をするんですか？
ですね、まあ、基本的には長い意味で見ると記者の数年間って当然修行になるんですけど、とりあえず現場に配属されると、一記者としても取り扱われるので、もういきなり初日から記事書くとか、まあ、あと自分政治畑だったんですけど、たまたま選挙のタイミングが重なった時に移動したので、いきなり県知事選とか参院選とかみたいなものがいくつも数ヶ月でやってきて、だってね、そういう意味では、まあ、すごい短い期間しか記者はやってないんですけど、その中で結構できたことは多かったって感じでしたね。
あんまり新聞記者って言われるとこうイメージが湧かなくて、
はいはい、
こうなんていうか典型的なずっと張り込みとかをしていて、アンパンと牛乳で
無
駄みたいな生活なんですか？
そうですね、部署によるんですけど、だから政治系だと逆に言うと何ですかね、役人だったりとか政治家に張り付くのは同じようなことですよね、だからアンパン持ってはなくても、お家お邪魔したりとか、事務所お邪魔したりっていうのはよくやります。まあ、飲み会も多いですよね、みたいな感じ の毎日を送ってたってことです。
新聞記者どのぐらいやられたんですか？
新聞記者でもそんなやってないですよ、結局、7ヶ月間ぐらいですかね、でそこで選挙2発なんで、普通選挙って数年間に1個しかないから、たまたま本当に密度濃い7ヶ月を過ごさせていただいて、で自分の中ですごく面白かったので、あまり辞めるつもりはなくて、ただもう年齢制限とかを考えたりとか、あとは結局営業もやって記者も面白くて、自分がやったことがないのってもしかしたらあとコピーライターだけじゃないかっていう思いがあったんで、いろんな条件を考えた時に結局1個だけ受けて、取っていただいたのが今の会社なんですよね。
じゃあ全くコピーライターの経験もなく、
そうですね、
高校生の時になりたいと思った気持ちのまま。
そうですね、だから、まあ、大学時代とか逆に広告批評とか、そういうのを見たりはしてましたし、まあ、広告の営業してても広告に触れる機会って多いんで、まあ、そういった意味で日々やってたんですけど、とりあえず未経験でかつ辞めたくない会社だったんで、それ以上考えるとやっぱ給与を上げたいとか、 あとは営業とか記者の仕事が活かせそうな会社とかみたいなものであったり、あとはまあ単純に TCC を取ってる会社っていう、そういう全部の条件を重ね合わせると実はうちの会社しかなかったんですよね。なんで結局やっぱりあの給与が下がってしまうとかですね、あとは未経験はダメとか、あとは制作会社あの要は作ることに特化してるので営業機能あんまりないとか、まあいろんな要素があったんで、結局その条件だけでうちにたどり着いて本当にたまたま拾えてもらったっていうところですね。
熊本ででもお仕事なさってい
て、あ、そうですね、そう。
でもリクルートは東京、
そうですね、
銀座、
そうですね。なので記者ってあの県をあの外に出るときって全部届けを出すんですよね。あの何かがあったときにどこにいるかが記事を取材するときの肝になるので、
それは仕様であって、
仕様でもあった。なので自分はもう東京に遊びに行くということを言って出て行って、普通面接のときって。まあ、当たり前ですけど電話切ったりとかそういう形なんですけど、逆に自分はもうそれを先に言って面接しながら机の上に電話とカメラとパソコンがあるみたいな、で音は切ってないっていうのをあらかじめ断らせていただいて面接に臨んでいったとか、そんな形。
それもなんか不思議な面接。
そうですね、そうですね。だから逆に言うとなんかそういうフラットに別になんとか入りたいとかっていうよりは、自分のなんて元々持っていた思いを聞いてほしいし、それが受け入れてもらえるかどうかだけを確かめたかったんで、まあダメなら別にあの職がないわけじゃないので、まあいいやっていう感じもあったんで、その辺も素直にあのお見せしながら、逆にそれが面接の方には良かったみたいで、どれぐらい今の仕事に対してもちゃんと情熱を持っているとかみたいなことも感じていただいたみたいなんですけど、
コピーライターに聞けでは皆様からの質問、ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp、 皆様のメールをお待ちしております。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りしました。